はい、長年寺テレフォン法話です。法然上人以前の仏教においては、念仏の行は厳しい仏道修行の中での添えの行でしかありませんでした。悟りへの道を歩む者にとりまして助けとなる行ではありましたが、念仏をすることによって悟りを得るとは考えられなかったのです。ところが法然上人は、念仏こそが万人が救われる道であり、お釈迦様が八幡四世の法門を説かれた中でも最も優れたものであり、専修念仏の見教えを説くことこそがお釈迦様の本意であったと示されています。それまでは称名念仏は修行の助けとなるものであり、序号であるとしか認識されていなかったのに、それこそが商業であって、他の修行は造業であり、阿弥陀仏の御意志に反するものと否定されたのです。まさに逆転の思想であります。その教えの根本には、人間の心の本質を見据えていく目があります。小欲知足という言葉があります。東日本大震災を境にして、私たちは欲望を満足させるために贅沢を限りなく求めてきたことに気づかされ、樽を知ることの大切さを学びました。しかし一時の反省もたちまちにして吹き飛んでしまう現実に気づき、愕然とさせられることも日常茶飯事です。むしろ気づくこともなく、己が欲望の中を突き進んでいるのが私たちの真の姿なのかもしれません。小欲知足という言葉で言うならば、それを実践するために心を集中し、己の欲望をより小さくする努力をするのがそれまでの仏教でありました。法然上人、親鸞上人の仏教は、小欲知足であることは理想であるが、それがままならない現実を踏まえた上で、そのような私をお目当てに働いてくださる阿弥陀仏を信じて念仏をさせていただくことこそが、私たちのあるべき道であると示されているのです。それぞれの目標が一緒であるにもかかわらず、あり方が全く異なります。自力の教えと他力の教えの違いです。自力の方は行そのものを価値として数値化しやすく、他力の方はそれができません。したがって教えの深いところまで知ることもせずに、ただ安かろう悪かろうとの論理で他力の教えは裁かれてきた嫌いがあります。親鸞上人が関東から京都へお帰りになられたと、当時戒律を重視する臨済宗の影響を強く受けた鎌倉幕府は、その教えの対極に位置する念仏の教えを禁止しています。親鸞上人はお念仏の聖として高名でありました。上人自身に何らかの圧力がかかったことが、京都にお帰りになる原因となったとも考えられるのだそうであります。次の法話テープの交換は3月1日です。